おはようございます。私は東京ホライズンチャペルの平野牧師です。皆様と聖書を勉強できますことを心から感謝をいたします。今日の聖書の箇所はエペソビテへの手紙の1章の15節からでありますけれど、パウロはここにおいてお祈りをしていますが、そのお祈りは聖霊の啓示を求めてのお祈りであります。
エペソビテへの手紙1章15節から23節、こういうわけで私は主イエスに対するあなた方の信仰と全ての生徒に対する愛とを聞いて、あなた方のために絶えず感謝を捧げ、あなた方のことを覚えて祈っています。どうか私たちの主イエス・キリストの神、すなわち栄光の父が、神を知るための知恵と啓示の御霊をあなた方に与えてくださいますように、またあなた方の心の目がはっきり見えるようになって、神の召しによって与えられる望みがどのようなものか、生徒の受け継ぐものがどのように栄光に富んだものか、また神の全能の力の働きによって私たち信じる者に働く神の優れた力がどのように偉大なものであるかをあなた方が知ることができますように。
パウロは神様の祝福をリストアップしているんですね。主は全ての霊的祝福をもって私たちを祝福してくださったと。ところがその祝福を語り続けるうちに、エペソのクリスチャンは私の書いているこの祝福が分かるのかなと思いまして、ああそうだと、聖霊の啓示が必要なんだ、聖霊の啓示がなければ神様の祝福は分からないのだと思いまして、ここにおいて彼はお祈りを始めているんですね。どうか私たちの主イエスキリストの神、すなわち栄光の父が、神を知るための知恵と啓示の霊をあなた方に与えてくださるようにというのであります。私たちは聖書の知識を持っています。聖書を読むならば、聖書に関する本を読むならば、仲介書を読むならば、あるいは説教を聞くならば、私たちは聖書の知識を持つことができます。しかしそれが必ずしも聖霊によるものではあるとは限りません。カデシバルネアにおきまして、イエス様は弟子たちに聞きました。お前たちは私を何と言うかと。ペテロは答えました。あなたは生きる神の子、キリストです。これはカデシバルネアではなくてピリポカイザリアでした、ごめんなさい。ピリポカイザリアにおいてペテロはあなたは生きる神の子キリストであると言った時に、イエス様は大喜びして、よく言ったペテロと。しかしこれはあなたの血肉がこれをあなたに教えたんではなくして、天にいます父があなたに啓示をしたんだと言われました。ですから知識の中でも啓示知識というものがありまして、この啓示知識、レベレーションナレッジのためにパウロはお祈りしてるんですね。聖霊によって啓示されると何が起こるかというと、心の目がはっきりと見えるようになるんだというのです。で、この目がはっきり見えるようになると3つのものが分かると言ってるんですが、第一番に希望が分かる。神の召しによって与えられる希望がどんなものであるかということで、まあ、はっきり言いまして、聖霊の啓示を受けたクリスチャンは希望に輝いてますよね。多くの人は希望が見えないんです。明日がわからないんです。未来が見えないんです。自分はこれからどうしていいかわかんないんですと言いますけれど、聖書を勉強しているにもかかわらず、説教を聞いているにもかかわらず、何が欠けているかというと、啓示知識が欠けていて、聖霊による啓示があるならば望みがはっきり見える。第二番目に、 生徒の受け継ぐべきものがどんなに栄光に富む、これ遺産のことですね。私たちクリスチャンが与えられている遺産がどんなものであるか、もちろん天国の遺産は素晴らしいものでありますけれど、しかしパウロがここで言っているのは天国に行って与えられる遺産ではなくして、私たちクリスチャンがこの地上において受け止めることのできる遺産ですね。啓示が与えられるとその遺産が見えるようになる。あれもある、これもある、これもある、あれもあると言って遺産を喜ぶ、遺産を使うわけですよね。はい、第3番目に何がわかるかというと、パワーがわかるんだ、力がわかるんだと言っています。19節、また神の全能の力の働きによって、私たち信じる者に働く神の優れた力がどんなに偉大なものであるか、あなた方は知ることができますようにというんですね。聖霊の啓示をいただいた者は、自分がパワーがあるんだということが気がつきます。しかもどれほどのパワーなのかと、どれほどの力なのかと、それは偉大であるということですけれど、神の全能の力の働きによって私たち信じる者に働くと書いてあります。ですから私たちクリスチャンには力が働いている、信仰者には力が働いている。どれほどかというと、神の全能の力の働きが私たちに働いているんだけれど、その優れた力がどれほど偉大であるかということを聖霊の啓示を受けた人はわかるって言うんです。もしあなたが今日ぼやいてるなら、ダメなんだよな、力がないよな、弱いんだよなと、どうもうまくいかないな、クリスチャン生活って大変だな、どうしてこんなに頑張ってんのうまくいかないんだろう、どうして堂々巡りなんだろう、どうしてなんか良いことが起こらんだりとぼやいてるでしょうか。どうかあなたも聖霊の啓示を求めてください。あなたの心の目がはっきりと開かれますよ。あなたがどんな素晴らしい希望をいただいてるのか、あなたが受け継いでいる遺産というもの、資産というものが どんなに栄光に富んでいるのか、そしてあなたに与えられているパワーがどれほど素晴らしいものなのか、今日あなたが聖霊によって気がつくことができますように。そして今日からあなたのクリスチャン生活が大いに変えられていきますようにお祈りしてやります。主の祝福が今日もあなたの上に豊かにありますように。アーメン。
希望のないこの地、主よ憐れんでください。苦しみと痛みの中に主よ
男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名はエイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン、消牧者出版より。
人類史上最高の富豪、長寿、子供、財産、あらゆる栽培を手にし、多くの慈善事業を行う。医学研究所や大学などを設立、人類の福祉と発展に大いに貢献した。彼は今、偉大な巨人として世界中の称賛を集めている。 ロックフェラーが知っていた。儲け方。定価1600円、税別。小牧者出版から。